それでは、7月22日の礼拝を始めましょう。前奏をお願いします。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。
アーメン。
それでは、お立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の94番 それでは告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。
ではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌の495番組ですね。 どお座りください。では報道をしましょう。いつもの通り、数本の画面を見て、そのところを私が、そのところを皆さん交互に読み合っていきましょう。で最後のところは声を合わせて一緒に読みましょう。それでは報道いたします。イザヤ書35章よ。荒野と砂漠は楽しい、
荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。
盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。
ユラノンの栄光とカルメルやシャロンの遺構をこれに賜るので、
彼らは主の栄光、
私たちの神の遺構を見る。
弱った手を強め、
よろめく膝をしっかりさせよ。
心を騒ぐ者たちに強くあれ、恐れるな。
見よ、あなた方の神を、復讐が、神の報いが来る。
神は来て、あなた方を救われる。
その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。
汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。
旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。
そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、
そこで出会うこともない。
ただあがなわれた者たちがそこに、そこを歩み、
主にあがなわれた者たちは帰ってくる。
彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びを歌う。ご一緒に。
楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢福祉に聞いていただきます。
お祈りしましょう。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びを置いた。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御救いを感謝いたします。あなたはこの世界の終わりにイエス・キリストによってこのイザヤ書に書かれているような救いの世界を私たちの前に開いてくださると私たちは信じ、そしてそのゆえにもあなたの皆を褒めたたえます。この朝、暑い日が続いていますが、健康を支えてくださって、こうして共に集い得たことを感謝します。どうぞ、私たちの礼拝をあなたがお受けください。私たちの心からなる、本当に真実な祈りを、どうぞあなたが聞いてくださるように。私たちの唇にあなたへの感謝と賛美を、豊かに満ち溢れさせ、そして私たちの心から悲しみや嘆きを取り去り、あなたにある喜びと楽しみを私たちのうちにお与えください。地にあってもあなたの御霊が共にあり、イエス・キリストが共に住み、そして主の臨在が我らと共にあることを覚え、あなたの御名を崇めます。地上の人生ではさまざまな戦いやまた困難がありますが、それでもその中にあって私たちはあなたと共にいます。主よ、あなたが私たちと共にいてくださるから、私たちは恐れません。私たちは目をあなたに向かってあげます。あなたこそは私たちの救いの神、そして私たちに素晴らしい世界を約束してくださっている生ける神であります。願うは私たちがあなたに目を留めて、この地上の人生を一歩一歩歩んでいかれるように、 地上に争いや困難や災いがたとえ襲ってきても、その中にあっても私たちがいつもあなたを見上げ歩んでいかれるように、今日もあなたの御霊を私たちに豊かに注いでください。聖霊によって満たし生かし、そして力づけて、あなたへの愛と、またあなたから与えられた愛によって私たちが互いを愛し合うことができるように、そして兄弟姉妹、先にあなたを知った仲間たちとだけではなく、この世界にある失われた魂にあなたの愛を流していくことができるように、どうぞあなたが私たち一人一人をあなたの御霊による愛に満たし生かし力づけて、このようにお使いしくださいますようにお願いします。今我らはあなたの御前に出ております。どうぞ私たちが心開き、恐れることなく、おじることなく、あなたにその心の重荷を委ね、罪を告白し許しをいただき、大きな喜びをいただきながら、あなたの恵みで心いっぱい満たされながら、あなたへの感謝と賛美を力いっぱい捧げていけるようにしてください。これからおのおの祈っていきます。どうぞ聞いてください。言葉にならない思いもあるかもしれませんが、御霊がどうぞ取りなしてくださって、深いうめきとともにあなたの御前にその祈りを持っていってください。おのおのにあなたの愛が注がれていることを私たちが喜んで信仰を持って受け止め、あなたの前に心を開いていきますようにお願いします。今日ここに今向かっていらっしゃる方があるならば、その足を早めまた安全に送り届けてください。また今日事情でまた体調優れないゆえ礼拝に集えない兄弟姉妹があることを覚えますが、おのおのの場所にあってもどうぞあなたがこの主の日を礼拝の日、愛ある日、喜びの日として過ごせるように、あなたの御言葉とあなたの御霊を持っておのおのその場で強めてください。感謝を持ってあなたの御手に委ね、はじめにイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
天の父なる神様、あなたの御名を覚え、心から感謝と賛美を捧げます。あなたが私たち一人一人の祈りを聞いてくださっている上で、あなたを褒めたたえます。これらの祈りがあなたの右にいますイエス様によって取りなされ、あなたのもとに届いていることを感謝いたします。どうぞ祈られましたところの一つ一つの願い、祈りがあなたに届き、そしてそれが叶えられますように、また あなたの導きが一人一人にあって、あなたの御心にかなう祈りを捧げ続けていかれますように、どうぞあなたが導いてください。西日本で起きた災害にも、あなたの憐れみと恵みがあって、どうぞ災害からの復旧にあなたからの助けがあるように、あなたの御手によって、助けが与えられますようにお願いいたします。私たちも共に祈ってまいります。どうぞあなたが祈りに応えてください。はじめに感謝を持ってイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
では、プレートを歌いましょう。
それでは、お立ちになれる方、どうぞお立ちください。世界中に、そして日本中に、私たちの賛美の歌を響かせましょう。聞け、バレの。
Thank you.
今日のメッセージのための聖書箇所を両取っていただきます。よろしくお願いします。
私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこに閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押さなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出ていき、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣、偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその見前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは千年王国と第二の死と題しましてメッセージをいただきます。
なりそうですね、暑い日が続いています。皆さん体守られていらっしゃいますか。夏バテ気味の方も多いかもしれません。こういう日は長い説教は無理ややこしい説教も無理だから、シンプルに語るようにと導かれております。今日お開きしているのはこの世の終わりに私たちが イエス様と一緒に統治することになる千年の王国のことなんですね。今日は説教題を千年王国と第二の使徒とつけました。千年王国のことが書かれる前に私たちはそこにサタンという、古い蛇が、縛られる様子を、そこに見出します。最初の一節から三節のところにサタンが千年王国の間、服役するというところを先に見せられますね。天使が御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖等を手に持って天から下ってくるのを見た。で、彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して千年の終わるまでそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。でサタンはその後でしばらくの間解き放されなければならないと書かれています。ここに描かれているまず第一の出来事はサタンという存在です。私たちはサタンという、この古い蛇と言われていますね。なんで古い蛇って言われているかというと、創世記に出てきたあの蛇だからですよね。だから創世記でアダムとエヴァをたぶらかして神に背かせたのは実は生き物の蛇じゃないよと。つまり神に敵対するサタンと呼ばれる、サタンっていうのはサタナスっていうギリシャ語で敵って意味なんです。そもそもだからここのとこ悪魔でありサタンである竜、これ悪魔であり敵、神の敵である竜っていうことなんです。で竜というのは巨大な蛇のことを表していますから、ですからこの古い蛇、創世記でエデンの園でアダムとエヴァをたぶらかした、その古い蛇、それがここでまた、最後世の終わりでまた登場して、でこれが、縛られて、底知れるところというところに、放り込まれて、そこで千年間服役すると。でサタンは一番最後に取っておかれるんですね、処刑が。処刑が。でそれまでの間留置場なんですよ、この底知れぬところというのは、ね、留置場奥にあるで、先にその底知れぬところっていう留置場に送られているのが偽預言者と獣ですよね。で前の章のところで偽預言者と獣がこの底知れぬところに放り込まれた。そこで、裁きの日を待ってるわけです。ジャッジメントをですね、最後の。それを千年間待たされるっていうんですね。ご苦労なことです。で悪魔っていうのは、私たちついついね、世の中ではサタンが自分を強く見せようとしておりますので、時には神とサタンが戦うみたいなね、そういうゲームとかドラマとか、そういう物語って世の中にいっぱい流布してるじゃないですか。だけどあれは偽りで、実はサタンっていうのは神には敵対できないんです。敵対してるけど、でもそんな力を持っているものじゃないです。そもそも神様によって作られた被造物なんですよ。人間ではないけれども天使の長として作られ、そして力があるゆえに、その栄光を持っていたゆえに、聖書のいろんなところから伺い知るところによりますと、自分が神になろうとした。で自分のおるべきところを守らなかったその天使が、暁の星ルシファーと呼ばれるんですが、それが、落とされて、でサタンになった。神に敵対して世の終わりまで、暗躍して、その神の愛している人間を滅びに引き込もうと思って頑張っている。今も活躍している。活躍っていうことも暗躍してる。それがサタンですね。でもキリストが地上にいらっしゃった時に、このサタンは縛られて、そしてキリストの千年王国の間留置場送りになるということです。あっけないもんですね。 興味深いのはその千年の王国が、終わった後でもう一点サタンがしばらくの間解き放されるっていうことです。まあ、そのことはちょっと置いといて、まず千年王国言います。千年王国は、私たちがイエス様と一緒に統治する地上の王国です。都はエルサレムですね。そして神となるイスラエルと、そして復活した私たちとで、キリストと共に千年の間王となって統治します。そして、十二使徒たちがイスラエル民族を裁くように、私たちクリスチャンは全世界の民をその千年の間裁くわけです。それが、千年王国と呼ばれています。ですから皆さんは王様にそこでなるんですね。皆さん王様になる準備できてますか？皆さんも一人一人王様になるんですよ。そう書いてありますよね。また私は4節からのところです。多くの座を見た、彼らはその上に座った。ここで急に出てくる彼らっていうのは、これクリスチャン信仰者のことです。イエス・キリストによって復活させられた人たちは、王座に座ります。ですから皆さん一人一人のために、イエス様と一緒に王座が用意されています。楽しいでしょうね。イエス様を真ん中にしてずらーっと王座が並ぶんですよ。そしてそこにみんなずらーっと並んで王爵を持っているんです。そしてその座から、裁きを行う。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。安心してください。その時何が真実で正しいか、皆さんにはちゃんと、人を正しく裁く力が与えられます。それは、キリストが私たちをもう新しい体を持つ復活体によみがえらせてくださっているから。今ここにいるのは私たち、現在の私たちとはちょっとレベル違うから、その日その裁きの座についている私たちはキリストと共に御使いのように白い義の衣を着てそこに座っているわけです。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちをも見た。つまりここにいるのは先に空中に検挙されたクリスチャンと、それから観覧期と呼ばれている獣が力を振るっている時代に悔い改めたユダヤ人や、異邦人たちもここにいるわけです。そして神様に従ったその人たちは殉教しますので、その殉教した人たちが、ここで彼らは生き返ってキリストと共に2000年の間王となったとあります。つまりキリストのこの千年の王国には王様がいっぱいいるんです。なんか千年王国って言うとイエス様が真ん中にポンっていて、そのイエス様によって全部の人たちが治められるイメージがあるじゃないですか。でもそうじゃなくて、イエス様が真ん中にいらっしゃって、そしてその下に私たち信仰者たちがずらーっとこう王座につくんです。ですからこうヒエラルキーな階層的な構造にどうやらなってるらしい。これが、千年間続く。そして治められる人たちはその地上に生きている人間たちです。まあ観覧期を終えて獣や、異性預言者に従っていた人たち、それにその人たちはずっと生きていて、その千年の間私たちの下にいるっていうことですね。まあ、もちろんその中で死んでいく人たちもいるでしょう。でもその世界で、私たちは千年の間王として統治する。そしてその時の様子が実は今日の講読文で読んだイザヤ書の35、その35章のところに描かれているんですね。これはやがて訪れる千年王国の姿を描いています。 荒野と砂漠が楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせ、盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。ここでは自然界が回復する様子が描かれています。その千年間の王国の間にこの被造物世界は回復するんですね。荒野や砂漠が喜び、そして花開き、そして盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。美しい世界が回復するんです。自然界が搾取から解放されて安息します。すべての作られた被造物たちが本来あるべき幸いな生き方を見つけます。そしてイエス・キリストの意向のもとに、弱い者が、手が弱っていた者、膝がよろめいていた者、心が騒いていた人たちに向かって、福音が述べ伝えられます。強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神の復讐が、神の報いが、神が来てあなた方を救われる。すべての地上の問題が、そして災いが取り去られて、その地はエデンの園のようになるんだ。その様子がここに描かれていますね。その時、目の見えない者の目は開く、耳の聞こえない者の耳は、そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。イエス様が地上にいらっしゃった時に、盲人の目は開きました。そして足苗は歩みました。ですからこの千年王国の間に多くの人たちにキリストの癒しがなされます。目の見えない者の目が開きます。耳の聞こえない者の耳が開きます。そしてそこに王子が開かれ、その道は神様のもとにこう進んでいく。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。弱肉強食の世界は終わります。イエス・キリストの統治の下で、すべての被造物がエデンの園のように作り変えられます。それが千年王国。まさに私たちはそのエデンの園のように回復された世界に千年の間王として、統治することになります。楽しみと喜びがついてきます。悲しみと嘆きとは逃げ去ります。地上にあったすべての悲しみや嘆きが消え去る。それは何という大きな出来事でしょうか。私たちは地上に多くの悲惨があるのを見ます。もう災害は起こりません。もう災いは襲ってきません。すべての虐げられた人に恵みが与えられます。そして主に上がられた人たちは主のもとに礼拝者として帰ってくる。その千年王国の様子がこのように歌われている。そこで私たちは千年の間王として栄える。今こうそういうことをこの御言葉によって思い描いても、私たちはまさにこの夏の日照りの中の、やがて秋が来るんだよな、やがて涼しい秋が来て冬が来るんだよなということを思い浮かべるときに、ああ遠いなと思うのと同じ感覚をきっと持つと思います。ちょうど今日はいい、この御言葉を学ぶのにいい季節ですね。私たちにはなかなかその現実感がない。やがてその世界がやってくる。そよ風が吹き、涼しい風が吹き、そしてこの暑い苦しみから解放される涼しい秋がやってくると私たちは知っていますけれども、それをなかなかこの暑さの中で実感することができない。それと同じように、この千年王国が来るという出来事を私たちは今この地上の人生を送りながら思い描くのはとてもとても難しいんだと思います。関西では洪水によって、そして大雨によって多くの方々が被災し、そして苦しみに遭い、今家を失い、そして人生の助けを失い、そして、これからの人生どうやって生きていったんだったらいいかと途方に暮れている方々が多くいる。その現実に私たちは目を閉ざしてはいけない。けれども、その
地上のすべての出来事に私たちはお互い支え合います、助け合いますけれども、でもそれが消え去る世界がやってくるという。イエス様が地上にいらっしゃるとき、すべての悪は一掃され、すべての混乱が一掃され、そして地上に本当の平和の千年がやってくるということです。私たちはそのことをこの御言葉によって知ります。そして思い描きます。そしてそれが早く来るようにと心に思い描きます。でも私たちは忘れてはなりません。その幸いの中で、その平安に欲するのは、あがなわれた者たちがそこを歩むと描かれていることだからです。ただあがなわれた者たちがそこを歩む、主にあがなわれた者たちが帰ってくると書いてあります。その千年王国で平、その平和に欲するのは主のあがないを受けた者だけだということです。それ以外の人たちはその時代を治められ、そしてやがて来るサタンの活動によってまた逆に扇動されていくんですね。千年の終わりにサタンがもう一度その牢から解き放されるというのが七節に歌われています。地の四方にある諸国の民、すなわち五国魔国を惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。この至福千年のキリストの平和、そしてキリストの統治を見ていながら、そしてサタンの働きがなくなっているにもかかわらず、それでも神様にその贖いに戻っていこうとしない人たちがこれほど多くいるということです。どれほど人の中の罪が深いことでしょう。その歪みはどれほど大きいことでしょうか。私たちが福音を述べ伝えてもなかなか救われていかないのに、それを不思議に思ってはなりません。まさに人の心は歪んでいて、神様の御手が触れなければ人の心は神のところに立ち返らないんですよ。私たちはどこかでキリストの福音が人々を変えるのは、私たちの何か努力と、そして私たちの頑張りと、そして私たちの何か、技によってそれが成し遂げられると、どっかで古い性質のように思っています。でも人のうちにあるものはいつもいつも悪に傾いていく、いつもいつも神を受け入れまいとする、そして自分の力に頼り、そして自分の栄光を求め、そしてこの世の栄華を求める、そのどうしようもない欲望の中にがんじがらめになっているんだという現実を私たちは忘れています。千年の至福、千年の幸いな平和、その中でも悔い改めない人たちが海辺の砂のようにある、海辺の砂のようにたくさんいるとここに描かれる。そして聖なる人々の心の底にあるものが明らかにされるためにサタンは解き放たれるのです。サタンの働きが許されるのは、人のうちにあるものを神様がはっきりと人間自身に悟らせるためです。呼ぶ気呼ぶとそういうのがよくわかりますよね。あの背後でサタンが神様に、ね、呼ぶはあなたが祝福して豊かに富ませているから神様を礼拝しているんです。でもそれを取り去ってごらんなさい、呼ぶは必ずあなたを呪いますよ。サタンはそう言って神様にチャレンジしています。そして神様はやれるもんならやってごらんと。果たしてサタンがヨブに災いを下しましたけれども、ヨブは私は裸で生まれ、そして裸で主のもとに帰ろう、主の皆こそを褒むべきかな、そう言って決して信仰から離れようとしませんでした。人の内側にあるものは困難の中で明らかにされます。人の魂の根内は苦難の中で明らかになります。そしてその人が本当に何を大切にするのか、本当に何を願っているのか、それが明らかにされるためにサタンは活動を許されるのです。この千年王国の終わりにサタンはそのために解き放たれます。そして千年の間その平和に良くしながら、しかも神様に従おうとしない心を持ち続けている諸国の民、そ ここにサタンは働いて彼らを惑わし、そして神とキリストに敵対するように誘惑するのだ。これがサタンの最後の教えと。そして彼らは海辺の砂のような数を頼りに地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲む。まさに多勢に無勢、数では圧倒的です。取り囲まれちゃうの怖いでしょ。でも怖くないんです。私たちの心には全く神への信頼があるからです。その時私たちの内側からはもう罪ないですから。私たちは天に引き上げられて復活の体に新しくされて、そしてキリストと共にあるならば、私たちは決して揺り動かされることはないのですから。さっき歌いましたよね、イエスの御腕に、その御腕に静かに行こう我らたち。どんなことが起こっても私たちはキリストと共にあるならば何者も恐れませんという、その歌のように、私たちはまさに今、私たちの主イエス・キリストと一緒にその都にいるわけです。一撃ですね。誠にあっけない。海辺の砂のようなそのサタンの誘惑したゴグとマゴグの兵も、天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしておしまい。あまりにあっけない。これほどの違いがあるのですよ。神の力、そして神の裁き、それは、人の力とはまるで違うものがあるのです。たちまちに彼らの力は一掃されてしまいました。そして彼らを惑わした悪魔はその最後の仕事をやり終えて、火と硫黄の池に投げ込まれます。この暑い時期に火と硫黄の池の話はあんまり聞きたくはないでしょうけれども、まさに地上のこのような焼けつくような暑さはものの火ではありません。そこは獣も偽予言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。ご苦労様です。いやいや、サタンにご苦労様言わなくてもいい。でも悪魔と獣と偽予言者はそこで永遠の火に焼かれながら昼も夜も苦しみを受けます。そしてその底知れぬ、あそこ地面のところではない、火と硫黄の池と呼ばれている永遠の裁きの場所、ゲヘナは、実は彼らだけの場所ではないんですね。そこには、次のところで、11節以降のところで別の方々も入っていきます。11節で神様がいよいよそのお姿を表されます。大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。すごい感動するね。感動してください。ヨハネは神を見たんです。大きな白い座、そしてそこに着座しておられる方を見たって書いてるんです。まさに神ご自身をヨハネは仰ぎ見たのです。その白い座からなされるのは、全ての人たちの裁きです。その方の栄光の前に地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなったと。ちょっとここら辺になるともうちょっと描画を超えて思い描くことができません。その神の臨在の前に天も地も消え去った、跡形もなくなった。安心してください。後でちゃんとリメイクされますから。リメイクじゃないか、リクリエイトされますから。で、また私はその神の御座の前に死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書である。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。皆さんはクリスチャンですよね。クリスチャンは一度生まれ、あ、ごめんなさい、二度生まれて一回死ぬ方なんです。わかりやすく地上に私たちはオギャーと生まれました。 そしてイエス・キリストを信じたときに私たちは新しくボーナゲインしました。新しく生まれました。つまりクリスチャンというのは2回生まれた人たちのことなんです。2回生まれてない人はクリスチャンではありません。いくら教会通ってきていても、聖書に通じていても、どんなに熱心に学んでいても、新しく生まれなければ神の国を見ることはないとイエス様はおっしゃいました。上からの力によらなければ人は新しく生まれることはないとおっしゃいました。それは神の聖霊の働きによって人の心が砕かれ、そしてキリストと一つにされ、そしてその存在のどそこ、そこから新しく生まれる。ボーナゲンクリスチャンという言葉が英語にはありますけれども、だから2回生まれて、そして1回味わう死はこの地上の肉体の死だけです。そしてこの1回目の死は私たちを決して滅ぼすことはありません。肉体はついえますが、新しい肉体がキリストの再臨の時に与えられます。でもここで描かれている死んだ人たちというのは、一度生まれて、そして二度死ぬ方々です。一度目の生まれるのは我々と同じようですか。一回目の死は我々と同じように肉体的に死ぬ。でも2度目の死をこの方々は味わいます。それはその方の存在、魂自体が死ぬということです。死っていうのは私たち肉体のこういう朽ちていくことだと思っていますけれども、実は死っていうことの本質は神様と引き離されるっていうことなんです。私たちは一度死を通過して、この肉体が神様によって、滅ぼされて塵に帰りますが、でもその魂は生き続けて、そして新しく生まれたものは新しい肉体を与えられて、そして神様としっかり結ばれて二度目の死はありません。でもイエス・キリストを信じない者は一度生まれ、そして一度肉体的に死んだ後で、その魂は二度と神様とつながることがないんです。それが第二の死であります。その境界線、その救いに入るか入らないかが書かれているのは書物によって、裁かれるということが12節に描かれています。数々の書物が開かれます。これ一人一人の人生の書なんですね。その死んだ人たちの人生がそこに書かれています。何を思い、何を語り、そして何を行ったか、神様の前に全て記録されています。ドキドキしてます私たちは大丈夫ですよ。悪いことみんな消えてますから。イエス・キリストの十字架の血潮によって我らの罪や汚れは全て拭い去られて、私たちの人生の書はピカピカです。いいことしか書いてない。パウロも言ったでしょ、やがてキリストの前に立つとき私たちには賞賛が届くんだと。私たちは自分の人生を振り返って悔いる必要はない。神が私たちを許し受け取り、私たちの全ての罪を消し去ってもう思い出さないからだとおっしゃいました。私たち年を取っても明るく生きられます。人生の重み、過去の悔い、過去に対するいわゆる軸自体の思いこんなことなければよかった、ああの思い出もう決して思い出したくないと。神様も忘れてるから思い出さない方がいいです思い出して自分を責めても何の救いにもなりません。思い出して自分が責められる心があったら、それをイエス様のところに持って行って早く捨てた方がいい。こんなことがありました、でもあなたは大きな恵みによって私を許し、そしてこのような罪深い、失敗し滑りやすいこの情けない私も許し愛して、全てをあなたの御前に罪や汚れ消してくださいましたよね、感謝します。罪が大きければ、恥が大きければ感謝が大きくなる。 それがクリスチャンの人生の書であります。そこには良いことだけ残って、そして私たちの負い目はすべて輝きに、神の栄光に変えられる、それが書です。ところがここに出てくる死んだ方々の数々の書物はそうではありません。キリストを信じない者は悪いことが全部そこにそのままで書いてあります。そしてそれに従って裁かれるんです。ですから彼らは弁解の余地がありません。人はみんな心の中で自分が罪を犯したことを知っていくんですね。だから年を取るとだんだんだんだん表情が険しくなってくる。そしてだんだん暗くなってくる。そして死を恐れることになる。それは自分がどっかで裁かれるようなことをしてるからっていうのを自分で知ってるからですよ。私たちが死を恐れる必要がないのは、たとえ死が、そしてこの地上の人生の、終焉が、終わりがそこに迫ってきても、私たちは過去を全てイエス・キリストにあって贖われているからです。だから死はただの通過点にしか過ぎません。だから私たちの名前は命の書に書かれています。その命の書のこともそこに書いてありますね。別の書物が開かれます。それは命の書であった。そしてこの方々は命の書に名前がないことがそこで確認されて、サタンさんの入っていらっしゃるところに送られることになります。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。彼らを裁くのは彼らの行いです。彼らの言葉です。そして彼らの人生の悔い改めたかったところ、それに応じて彼らは裁かれ、当然の報いとして行くべきところに行ってしまうのです。そして死とハデス、丸ごと火の池に投げ込まれています。死とハデス、死とハデスってセットになって言われていますが、これは同じものですね。ハデスっていうのは死んだ人が一時的に置かれている場所のことです。そして、死もハデスももう用済みですから、火の池に丸ごと投げ込まれます。そしてそこに入っていた人たちは丸ごと、そこに落ちていかれます。第二の死です。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれます。今日この至福な千年王国とその後にある第二の死、この世の裁きを目にしました。その裁きはまさに神との完全な断絶であります。この 第二の死、そしてこの火の池の中には、まさに神とのつながり、そしてそこには回復の余地がないのです。私たちはこの書を読みながら何をここから学ぶべきでしょうか。まず第一に私たちが、確認することは、私たちが永遠の命を持っているということです。そして永遠の死から救われることが私たちの人生にとって最優先の出来事だということです。私たちは、人に見栄を張ることであるとか、人からよく思われることであるとか、この人生で成功することであるとか、自己実現することであるとか、さまざまな地上で人生に目的を持ちますけれども、神は私たちにこの永遠の命を持つことこそが人生の最重要最優先のことだということをもう一遍しっかりと確認せよとおっしゃいます。イエス様はゲヘナについて、そしてこの第二の死を味わう人たちについて、こうおっしゃいました。マタイの5章で、しかし私はあなた方に言います、誰でも体の一部を失って体全体 ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからですとイエス様はおっしゃいました。私たちはそれほどの切実さを持ってイエス様のこの言葉を受け止めてはいない。私たちが罪から抜け出してそしてキリストの前に正しい生き方を見出すこと、そのこと以外、そして永遠の命を持つことのほか何も大事なことはない。たとえ全世界を得ても誠の命を損じたら何の益があるかとイエス様はおっしゃいました。罪の生活を続けるよりもキリストを救い主として受け入れることの方がよほど重要で、この世でどんな快楽を味わっても、この世でどんな栄光を得てもキリストの救いには決して変えることができないんだ。それだけ重要なことだと私たちは御言葉によって抑え、何度も何度も繰り返しその必要が語られていることに心を留めましょう。暑い日です。そしてこの暑さはやがて涼しい秋に変わることでありましょう。地上の人生がどれほど長く、そして災いや困難に満ちていても やがて私たちはその至福の千年に入るのです。しかし入らない方々もいらっしゃるんだ。そしてそれを分けるのは今この地上の歩みの中でイエス・キリストを信じるかどうかにかかっているのだ。まさに今は恵みの時、今は救いの日です。第二コリントの御言葉のように、この日のうちに私たちはキリストの証を人々に述べ、そして一人でも多くの人たちをこの永遠の日の中から救い出さなければならないのだということをもう一遍心に留めましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはイエス・キリストを信じる者に千年の本当に平和と喜びに満ちた、王国を備えていらっしゃいます。しかしその後に第二の死の中に落ち込んでいく多くの方々がいることも、またあなたは私たちの前に示してくださいました。この素晴らしい平和と、そしてそれを失った方々の悲惨な末路を、私たちはここに両方の手に受け止めながら、そうあなたの与えてくださったイエス・キリストの御名を私たちがこの地上で委ねられているのだということをもう一度覚えます。どうぞあなたがこの主の民を強め、いやこの私たち一人一人をあなたが強め、キリストの証人として大胆にこの世を 何者も恐れず、ただ罪と滅びのみを恐れる者としてこの世にあって生かしてください。そして主の証を立てることができるようにお持ちくださいますように、感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。聖歌280番を歌います。我がため十字架の悩みの後受けさせたまえ知らぬしまい、血潮の勲に滅びの日を逃れしように歌わん。Thank you.
奉献のお祈りをお願いいたします。それでは共に心合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや周報に出ておりますからご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは無限なく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正へと思って礼拝を終わります。
します。仰ぎ恋願くは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わり、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお書きください。